それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヤコブの手紙1章19節から21節、ヤコブの手紙1章の19節から21節です。新改訳聖書の新約聖書の方、第3版ですと446ページ、第2版ですと408ページとなっております。それではお読みいたします。ヤコブの手紙1章19節から21節。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですからすべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。それではこの箇所より、怒るに遅くと題しまして、近藤義也牧師よりメッセージです。
皆さんおはようございます。私が新学生の時ですけれども、ある時新学校内で一つのバーベキューを企画しました。私が企画をしてですね、そしてその時寮に残っていたメンバーたちを集めて、そしてバーベキューの時思ったんですけれども、私が用意した食材は3つでした。まず一番最初に用意をして焼いた食材は豚の耳でした。豚の耳ですね。豚の耳を見つけて買ってきて、そしてそれを焼きました。次に焼いたのは、これ一番なかなか高価でです、大変だったんですけれども、牛の舌、つまりは牛タンでした。豚の耳を焼いて、牛タンを焼いて、そして一番最後に焼いたのがイカでした。豚の耳と牛タンとイカを焼いて、イカを焼いて、そして聖書を開いて一箇所読んだんです。誰でも聞くに早く、語るに遅く、怒るには遅いようにしなさい。ですね。まさに今日開かれているこの箇所ですけれども、まあ、豚の耳を焼きながら聞くことを考え、牛の舌を焼きながら語ることについて考え、そして、まあ、これが一番苦労したんですけれども、もう仕方なくイカを焼くしかなかったんですけれども、イカを焼きながら怒ることについて、考えた。そんなですね、こう、ある一日でした。まあ、進学校の中でも一番若くてですね、一番人の話も聞かずに話してばかりですぐに頭に来ていたような、そんな私が偉そうにですね、そんなバーベキューを企画して、まあ、若かったなと思うんですけれども、でも大切な教えが語られています。この一節。大切な教えが語られています。19節、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。ヤコブの特徴です。この手紙を書いたヤコブ、一章の前半部分でも、その部分取り上げて少しだけお話をしましたけれども、一章の二節でヤコブは私の兄弟たちと呼びかけました。私の兄弟たち。一章の十六節でも愛する兄弟たちと呼びかけました。あるいはずっと先も読んでいきますと、二章の一節でも私の兄弟たち、二章の十四節でも私の兄弟たち、私の兄弟たち。三章の一節でも、私の兄弟たち。兄弟たち、兄弟たち、兄弟たちと、四章の十一節でも呼びかけます。兄弟たち。本当にこのヤコブの手紙には、ヤコブのこの手紙を受け取った先の教会の兄弟姉妹たちに対するヤコブの思いが溢れていて、そしてそれぞれの場面で私の兄弟たち、私の愛する兄弟たちと呼びかけながら、ヤコブは本当に伝えたいことを、 私はもうあなた方にこのことを伝えたい思いで満ちているんだということを表し続けています。今日の箇所にも愛する兄弟たちと記されています。まあ、この兄弟たちの前に実は訳が省かれている言葉があるんですけれども、それはやはり私の兄弟たちという、愛する私の兄弟たちという言葉なんです。これはヤコブの手紙を受け取った人たちは、この言葉を聞きながら、この言葉を読みながら、一段ですね、そのヤコブの言葉を自分たちに迫る言葉として聞いていたのではないかと思うんです。しかしもちろんこの兄弟たちと呼びかけたのは、主にある兄弟たちというそのような意味ですから、イエス・キリストにあって同じイエス・キリストを信じて天の父なる神を礼拝する私の兄弟たちという呼びかけなわけですから、この現代に生きる私たちであっても同じようにこの天の父なる神様を礼拝しながら、イエス・キリストによってまさに主にある兄弟とされた、そんな私たちとしてこのヤコブの言葉を聞くことができるわけです。ヤコブの手紙を受け取った、直接受け取った人たちだけでなく、今この手紙を前にする私たち、どのようにこの言葉を受け止めるのでしょうか。ああ、この言葉を読んでですね、まさにこれは私のことです。私はいつもですね、人のことを聞くようにしています。そして、語るのはですね、控えるようにして、しっかりと聞いた後に語るようにしています。あるいは私、そんなに怒ることはありません。いつも、柔和であることを心がけています。そのようにですね、胸を張って言えるという人はあまりいないのではないかと思うんです。まあ、例じゃないかなと思うんです。まあ、ある家庭の風景ですね。ある家庭の風景。ちょっとですね、こう、描写してみたいと思うんです。結婚をした時に結婚相手に向かってですね、こう思っていた人がいたとします。なんて柔和な人なんだ。自分が結婚した相手は。しかしですね、まあいろいろと結婚生活の中でいろんなことが生じてきて、イライラすることも出てきた。さらにですね、子供が与えられて子育てに突入した途端、それまでの柔和さは影を潜め、絶えず子供に向かって何してんのよと叫んでいる。そんな感情的に怒るもんじゃないと諌めようものならば、あなたは本気で子供と関わってないからそんなことが言えるのよと怒られてしまう。私は四六時中子供たちと一緒にいるのよ。あなたはそうじゃないじゃないと怒られてしまう。あるいはですね、その夫婦関係の中でカッカカッカして怒っているその妻から、なんで何も言わないで黙っているのよと言われてしまう。何か思っていることがあるなら言いなさいよ。でもですね、心の中でそんな風に言われたら言いたいことも言えないと私はつぶやくんです。私はて まあ怒ることだと思うんですね。こうまあそれが全くこう逆にひっくり返る場合もあると思うんですけれども、でも今日の説教のタイトルに怒るに遅くとつけました。怒るに遅く。19節で聞くこと、語ること、怒ることについて語られているわけですけれども、でも20節では、人の怒りは神の義を実現するものではありませんと、人の怒りは神の義を実現するものではありませんと語られています。まあ、重ねてですね、この怒りということが特にこの3つの中でも語られていることから、この箇所にあってヤコブは特にこの怒りということを主なテーマとして語ろうとしていることがわかるわけです。特に今日はこの19節と20節から 考えていきたいと教えられていきたいと思っています。次週はですね、21節から27節まで、先ほど21節まで読んでいただきましたけれども、来週はですね、この21節から重ねて27節までを共に開いていきたいと思っていますけれども、この怒りというテーマです。怒りというテーマ。実は聖書はこのテーマに関して多くを語っています。怒りということに関して多くを語っています。神の形として作られている私たち人間です。神様は非常に感情豊かな方です。私たちの中でもですね、あの方は本当に感情豊かな方だと思えるようなそんな人がいると思うんです。あの人本当に泣いたり笑ったり、すごい感情表現が豊かだ。芸術家はですね、自分自身の内にこう燃えたぎるようなその感情をその芸術作品に表していくとも言われますけれども、その感情。でもですね、私たちが誰かのことを非常にこう感情豊かだと思っていても、神様というお方はそれ以上です。私たちが怒りを覚えるというときに、しかし神様の怒りというのは私たちの怒りなどよりももっともっと激しい、そんな怒りを神様は持っておられるお方です。私たちが嬉しいと思う。しかし私たちが思うよりも何倍も神様はその嬉しさを持っておられるお方です。悲しまれたり、喜ばれたり、また徹底的に愛されたり、憎まれたり、怒られたり、憐れまれたり、私たち聖書を読んでいきますと、本当にその神様の豊かな感情というものを、その御言葉の中から知ることができます。そして、私たちもまた、その神様の形として作られた存在ですから、この感情が与えられているわけです。感情があるからこそ、私たちの歩みにも彩りが生まれます。人と人との関わりの中で喜びが生まれ、また時に悲しみも生まれます。でも同時にこの感情によって私たち振り回されてしまうんです。振り回されてしまって、そして時にこの感情を収めることができずに罪を犯してしまう。このようなことを繰り返してしまいます。今日は怒りという感情について特に聖書から教えられていきたいと思います。主には二つの点でお話をしたいと思っています。第一点目は、あなたの怒りを収めなさいということ。あなたの怒りを収めなさいということ。そして第二番目は、神と心を重ねるものとして、神と心を重ねるものとしてということです。第一番目。あなたの怒りを収めなさいということですけれども、一概に怒る、怒ると言っても、いろいろなケースがあります。例えば、私たちどんな時に怒りを覚えるか、皆さんですね、最近自分がこう頭に来たっていう時、怒ったっていう時のことを思い浮かぶでしょうか。どんな時に皆さん、頭に来たと思われたでしょうか。飲まれたというか頭に来たでしょうか。多くの場合、私たちは目の前の事柄やあるいは目の前の存在が自分の思い通りにはいかない。自分の思い通りではない事柄に対して怒りを覚えるものです。本当に人はですね、こう、なんでしょうね、機械でもロボットでもないですから、人の感情というものも、本当に私たちの思い通りにはなりません。目の前の相手がこうなってほしいと思っていても、そのようにはならないことに対して苛立ちを覚えてしまいます。ましてやですね、機械を前にしていて、機械はですね、もう本当にこう正確に作られているはずなのに、それが思い通りにならないと、もうバーンとですね、叩きたくなってしまう。そんなこともあると思うんです。人を相手にするとき、あるいは目の前の事柄を、状況がですね、全く自分の思い通りではないとき、イライラしてしまうということが起こります。子供が言うことを聞かない。夫が言うことを聞かない。自分の親が言うことを聞かない。 本当に些細なことでも私たちは感情を乱してしまいます。犬が泣き止まない、本当にイライラしますですね。伝道者の書7章にはこのように書いてあります。旧約聖書の知恵の文学と呼ばれる、その知恵の書と呼ばれる、そのような箴言や伝道者の書でも繰り返し繰り返しこの怒りの問題を取り上げています。伝道者の書の7章9節、こう書かれています。軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。軽々しく心を苛立ててはならない。こんなこと言われても苛立ってしまうのは仕方ないじゃないかなんて反論もしたくなるんですけれども、でもですね、この怒りのメカニズムというもの、本当に探っていくときに、やはりそこにもいろいろな原因があると思うんです。怒りというのは私たちのうちに残る幼さというものが現れやすい、そのような感情だと言われます。私たちもともと子供の頃にはですね、全能感と呼ばれるものを持ってるんです。全能感、自分は何でもできる、まさにですね、自分の周りのものを自分で何でもこうコントロールできる、幼さの中でですね、私たちそんな全能感を覚えていた、いたはずなんです、子供の時に。しかしだんだん成長とともに、それはやがて幻想であることに気づかされていきます。自分の思い通りになることの方がむしろ少ない。でもこの全能感というものが幼さとともに残ってしまい、思い通りにならない状況に対してまず怒りを爆発させてしまう。怒りをぶつけることによって結局は相手を支配しようとしてしまう。この怒り、怒りをもう発散させることによって目の前の相手を支配しようとしてしまう。一ヶ月ほど前でしたけれども、犬の散歩をしているときにですね、もう夕暮れの暗闇がこう迫ってきているところ、時でしたけれども、道端でですね、本当に怒っている方がいたんですね。何かこう通行人同士の間で、気に入らないことがあったみたいで、大声を上げてですね、こう怒鳴っていたんです。まあ、その怒鳴っている声、直接私に対して向けられたものではなかったんですけれども、非常にこう私の心を怯えさせたんですね、その声が。まあ、その方は目の前のですね、こう自分が怒る対象に向かって、その相手をですね、こう、まあ怒りによって、こう自分の怒りを伝えることによって支配をしようとしていたわけですけれども、しかしその場に居合わせた私も同時にですね、何かこう支配されてしまったような、怯えてしまったような、そんな経験でした。しかし苛立ちがですね、増してくると、かつてですね、こう盛岡に来て少しそういう環境ではなくなったと思っていたんですけれども、かつて学生時代や新学生時代に東京のですね、路上でしばしば目にした光景だな、なんていうことも思い出していました。冷静に状況を見極めて、確かに感情は乱された。しかし、必要な対処をしていくことが求められている。しかし、そんな場面にあっても、頭と心が怒りに支配されていて、もう人の話を聞くどころではなくなってしまう。膨らんでいった風船がですね、やがてバンと破裂するように、怒りも膨らんでいくと、衝動的な行動へとつながることがあります。暴力となって出てしまうこともあるわけです。聖書の中にもそのような怒りが膨らんでいって、そして弾けてしまった、そんな例を私たちは見出すことができます。何箇所かでそんな例を見出すことができますけれども、しかしやはり最も印象的と言えますのが、創世記の4章に描かれるカインとまたアベルの例ではないかと思うんです。創世記の4章を開いてみたいと思います。今日何箇所かその例として聖書の人物に注目をしてみたいと思っていますけれども、創世記の4章です。はじめの人アダムとエバのその息子たち、カイン、そしてアベル。カインが兄でした、お兄さんでした。二人が捧げ物を捧げ、しかし その二人の捧げ物とまたその捧げ方に大きな差があったがゆえに、神様は弟であるアベルとその捧げ物とに目を止められました。だが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。五節に記されていますけれども、創世記の四章の五節、その次の箇所です。それで、カインはひどく怒り、顔を伏せた。ただ怒りではなく、ひどく怒り、顔を伏せた。このように記されています。まあ、おそらくこの箇所が、聖書の中に記される人の怒りという感情が、表現された初めの箇所ではないかと思うんですけれども、神様は語りかけるんです。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だが、あなたはそれを収めるべきである。神様は、収めなさいと、そのように命じられたんです。怒りで満たされている、そのカイン。そのカインに対して、罪が戸口で待ち伏せしている。あなたを恋慕っている。危ない。あなたがもう歩んでいるその先に罪があなたを恋したって誘惑をしている。危ない。あなたのその感情を、罪を納めなさいと、そのように神様は語りかけられました。怒りを納めなくてはならない。感情に支配されてはならない。なぜか、罪を犯すことにつながるから。しかし、この直後、初めての殺人が起こってしまいます。まあ、この箇所を読むときにですね、改めて読みましたときに、今回読みましたときに、気づかされたのは、この創世記の4章には、どこにも弟であるアベルの声が記されていないということなんです。カインの口から発せられた言葉は記されています。神様の言葉も記されています。しかし、アベルの言葉はどこにも書かれていないんです。まあ、この創世記の4章はカインの立場から記されているわけですけれども、何かその事実が、怒りに支配されたカインの耳がアベルの言葉を何も聞こうとはしなかった。まあ、そのようなですね、現実を象徴しているかのように思われるんです。怒りに支配されたカインの耳はもうアベルの言葉を拾おうとはしないんです。そして同時に懸命に語りかける神様の言葉をも、このカインの耳は聞こうとはしない。神様の言葉も届かない。聞くに早く、怒るに遅く、とヤコブは語りましたけれども、この箇所でまさに当てはまる言葉は、怒るに早く、聞くに遅く。耳は閉ざされてしまっているんです。感情を抑えきれずに、この直後カインは罪を犯します。自分の実の弟を殺してしまうんです。時々、刑務所の中にいる方々から手紙が届きます。その手紙を開いて読みますと、まさに、感情を抑えきれずに罪を犯してしまった。そのような告白がそこには記されています。このカインと同じような形での殺人というものが、あるいは犯罪が起こり続けています。罪は戸口で待ち伏せしていて、あなたを恋したっている。だが、あなたはそれを収めるべきである。 先ほど風船の例えを話しましたけれども、膨らんだ怒りの感情は時に出口を求めます。出口を求めて、そして言葉となって一気に出ていきます。もちろん、私たちですね、本当に自分の感情を安心して言うことのできる相手や場所が必要です。健全な形で。しかし、多くの場合、怒りとともに生まれるその言葉は、不健全な形で周りの人へと影響を与えていきます。怒りに任せた言葉はしばしば私たちの愚かさを露呈します。先ほどは伝道者の書を読みましたけれども、箴言では何度も何度もこの言葉の問題が記されています。ヤコブ書でも後の3章で繰り返しこの言葉の問題が語られることになりますけれども、今日はですね、この旧約聖書の箴言の箇所を確認をしたいと思います。お聞きください。例えば箴言の10章ではこう書かれています。言葉数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制する者は思慮がある。箴言の13章の3節、自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。箴言の15章。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者の舌は知識をよく持ち、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。皆さんの口は一体どのようなものを吐き出しているでしょうか。皆さんは自分の唇を制することができているでしょうか。イエス様もこの怒りとそして言葉の問題について、あの三条の説教で語られました。イエス様はこのように語られています。マタイの福音書の5章。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって、能なしというようなものは、最高議会に引き渡されます。また、バカ者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。兄弟に向かって腹を立てる。もう怒りで満たされてしまう。その思いが言葉となって、能なしあるいはバカ者という、そのような言葉となって現れてきてしまう。イエス様厳しく語られました。そのようなものは裁きを受けなければならない最高議会に引き渡される。燃えるゲヘナに投げ込まれる。私たちが怒りを覚えるのは、教会の外に向かってだけではありません。教会の中でも、教会の内部でも、兄弟姉妹の間でも、私たちの感情は容易にこの怒りによって支配されて、そしてその怒りが相手に対する、その言葉や、直接の相手に対してだけではなく、その相手を中傷する言葉となって、他の人に向かって行ってしまう。このようなことが起こり得ます。起こります。心の中で私たちが思ったことは口にしたも同じ、行ったも同じというイエス様のさらにその教えを当てはめるならば、私たちの中で心の中であったとしても相手を罵倒するその言葉は、神様の前にあってはもうすでに罪を犯していることとなるわけです。もう一つの例を挙げてみたいと思います。これは厳しい例です。厳しい例です。旧約聖書に登場する人物、モーセの例です。まあ、今日、北垣さんご一家が朝の礼拝に来られまして、そしてこの箇所を開いて、モーセの印象ということをみんなでですね、まず考えていたときに、まあ、80歳、おばあのおじいちゃんですね、80歳から120歳までの時にですね、こう生きた。聖書に登場してくるおじいちゃん、優しいという言葉が出たんですね。優しい。 確かに民数記のあの12章ではモーセという人は誰にも勝って非常に謙遜であった、乳和であった、まあそういうふうに訳される、そんな箇所がありますけれども、でも同時にですね、彼は非常にこう怒る人でもありました。もう怒る人です。例えばそれが民数記の11章です。民数記の11章を開いてみたいと思います。民数記の11章では、まあ、民の中でですね、民の中で不平不満の火が燃え上がるんです。不平が燃え上がるんです。どんな不平だったかと言いますと、神様が与えてくださるパン、荒野でですね、もう本当にその集団が飢えないために神様が毎日毎日、毎日安息日以外毎日与え続けてくださっていたあのマナというパンをめぐる不平不満でした。毎朝毎朝マナを集めて、そして家族で食べていた。美味しかったそうなんです。美味しかったそうと、美味しいクリームの味のようであったと言われています。しかしこのマナ、毎日毎日このマナを食べ続けている中で民は感謝を忘れました。もう飽き飽きした。このマナにはうんざりだ。肉が食べたい。肉が食べたいという言葉を聞くと、今度11月に結婚しようとしている高橋純君をなぜか私は思い出すんですけれども、肉が食べたい。いつもですね、こう言っていたような気がするんです。ですね。でもこのイスラエルの民の場合はマナだけではもううんざりだ。与えられている恵みを数えることを忘れてしまい、不平に心が満たされたこの民に対して、神様とモーセのその感情の動きが記されています。民数記の11章の10節です。民数記11章の10節、ではこの箇所をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。民数記の11章の10節。はい。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。主の怒りは激しく燃え上がり。神様、感情豊かなお方です。怒りが激しく燃え上がりました。そして続くモーセに関する記述、モーセも腹立たしく思った。モーセも腹立たしく思った。神様とモーセは心を重ねながら怒ったんです。憤ったんです。この民の状況に対して、この結果、神様は確かに肉を与えられました。うずらが飛んできて、そして肉を食べました。イスラエルの民。しかし、その直後に神様の裁きが下りました。これがキプロテハタワと呼ばれる場所での出来事でしたけれども、似たような状況が後の箇所でも記されています。それが民数記の20章の出来事です。民数記の20章も開いてみましょう。民数記の20章、ツィンの荒野での出来事です。カデシュとも呼ばれるツィンの荒野での出来事です。民は再び不平不満を募らせて、そしてモーセに逆らいました。その理由は何か、20章の2節、ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってで、モーセとアロンとに逆らった。3節では、民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら。神様の裁きによって兄弟たちが死んだのを出しながら、私たちもあの時に死んでいた方がマシだった。そのような不平不満をぶつけるんです。飲み水がない。この場面、神様はどのように この民のこの不平不満を受け止められたか。7節と8節をご一緒にお読みしましょう。20章の7節、8節。はい。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。旧説では、そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そして11節を見ますと、モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、会衆もその家畜も飲んだ。一見落着のように思えるんですけれども、しかしこの直後にあまりにも厳しい裁きがモーセとアロンに対して下ります。12節です。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえ、あなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。この出来事が決定的な決め手となり、それまで40年にわたって民を引き続けてきたモーセとアロンは約束の地カナンに入ることを禁止されてしまったんです。この箇所を読んだときに今日の朝には北垣家の長女の琴美ちゃんがですね、厳しすぎるとこう叫んだんですね。厳しすぎる。ですね、厳しすぎる。思います、厳しすぎる。何が問題であったのか。何が問題であったのか。いろいろなことが言われます。岩を二度打ったのが問題だった。それもあるでしょう。でも、この箇所で私たちが目を留め耳を留めたい事柄、それは十節に記されているんです。いや、十節をご一緒にお読みしましょう。民数記の20章の10節、はい。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセのですね、苛立ちと怒りと、そしてなぜ私があなた方のために水を出さなきゃいけないのかと言いながら、本当は出したくない。まあ、ヨナ書のヨナのですね、預言者ヨナの叫びにも似たようなものを感じます。ヨナもですね、ニネベの町に行って本当は救われてほしくない、でも神様が語れと言うから語った。そしたら救われちゃった。本当は私は救われてほしくなかった。まあ、そんなヨナの叫びがヨナ書には書かれていますけれども、この場面ではもうですね、モーセは何度も何度もこう神様に対して逆らう、その民に対して、自分に対して逆らう民に対して怒り心頭なんです。しかし、神様はこの場面にあって、この民に水を出すと、そのように決めておられたんです。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。あなた方は私の憐れみをイスラエルの民に表そうとはしなかった。詩編の106編でもこの場面が取り上げられています。そこにはこう書かれているんです。詩編106編の32節、33節。彼らはさらにメリバの水のほとりで主を怒らせた。それでモーセは彼らのために災いを被った。彼らが主の心に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたからである。怒りが出口を求めて、そして民の前に言葉となって現れた。その言葉をこそ神様は問題とされたんです。さあ、ここでこのモーセの問題ということを考えながら、神と心を重ねるものとしてということについても短く考えてみたいと思うんです。 ヤコブは語りました。人の怒りは神の義を実現するものではありません。人の怒り、人の怒り、多くの場合私たちは自分が怒るときにですね、こう正当化してこう主張するんです。私がこうやって怒っているのは神様の目から見ても正当なはずだ、この怒りは神も許してくださるはずだ。そうかもしれません、そうかもしれません、でもそうではないかもしれません。人の怒りは、人の怒りは、とヤコブは記しました。人の怒りは神の義を実現するものではありません。つまりは、人の怒りは時にしばしば罪へとつながります。まあ、一つですね、勘違いをしてはいけないのは、このこともしっかり受け止めていかなくてはいけないのは、すべての怒りが誤りだと言われているわけではないということです。すべての怒りが誤りだと言われているわけではないんです。まあ、聖書を通読する方はすぐに気づくはずです。先ほどの箇所にも登場してきましたけれども、神様は怒られる方です。神様の怒りというこの概念が聖書の中には満ちています。なぜか、義なるお方だからです。正しいお方だからです。不正に対して、罪に対して、何もしない、何も感じない、とするならば、そんなお方を私たちは信頼することなどできません。しかし、神様は義なるお方であるがゆえに、不正に対して、罪に対して、怒りを燃やされるお方です。モーセに求められたことは一体何だったんでしょうか。それは神と共に怒り、また神と共にその憐れみを表すということでした。旧約聖書の預言者たちに求められたのは何だったか、神の怒りを伝えることだったんです。神と心を一つにしながら裁きと悔い改めとを説くことが預言者たちには求められたんです。エレミアの時代、イスラエルの民の堕落と不従順に対して神様は語られました。悔い改めなさい。何度も何度も預言者たちを通して神様は語られました。悔い改めなさい。しかしそれに対して偽預言者たちは言葉を重ねたんです。平安だ、平安だ、大丈夫、自分たちはこのままでいい、悔い改める必要なんかない、私たちの未来は開けている、大丈夫、神様は憐れみに満ちたお方だから。エレミアの6章ではこのように書かれています。彼らは、偽預言者たちは、私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。例えば説教者として立てられています私が、神様の怒りについて、裁きについて語る箇所を、えらえらとですね、笑いながら、大丈夫ですよ皆さん、などと軽々しく語るとするならば、それは間違いです。新約聖書、よく旧約聖書は裁きの神、新約聖書は愛の神、などと言われますけれども、新約聖書にあっても繰り返されています。不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されている。教会の中の兄弟姉妹の問題に関しても、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下される。イエス様もまた怒られた方でした。あの三宅嫁の場面、神殿でその目の前で行われている不正に対してイエス様は怒りを爆発させました。しかしその怒りを私たちはどのように受け止めるのか。私の進学校時代の同級生の話、もうすでに進学生時代に子供たちが3人いる、そんな同級生でしたけれども、ある時に語ってくれたそのエピソード、何度も何度も思い出すんです。ある日、一番上の長男のことをその同級生は怒っていたんです。まあその方が怒ると本当に怖いだろうなと、予想できるんですけれども、予想できたんですけれども、本気でですね、こう怒っていたところ、 その二番目の妹がお父さんのところにやってきて、そしてこう言ったそうなんです。お兄ちゃんだけずるい。私のことも怒って。ですね。お兄ちゃんだけずるい。まあ、すごいエピソードだなと今自分自身もですね、子育てに当たるようになって何度も思い出すんです。お兄ちゃんだけずるい。この妹はそこに父親の本気の愛を見出したんです。息子に対して本気で怒っているその父親の姿のうちにそこにある本気の愛を見出し、思わず出た言葉がお兄ちゃんだけずるい。私たち聖書を読み続ける中で叱責され戒められます。神様から戒められて、そしてへそを曲げてしまうのでしょうか。私たちはなぜ私たちを神様が叱責し戒められるか、本気で叱るか、本気で私たちを愛してくださっているからに他なりません。本気で愛してくださり、また悔い改めへと導こうとされているのが神様です。この十字架というのは神様の徹底的な、まさにですね、私たちが考えるよりも何倍も何十倍も何百倍も何千倍も激しい怒りを秘めておられる、この神様の怒りが現れているのがこの十字架です。ご自身の御子を殺さなくてはならないほどのその怒りであった。しかし、同時に徹底的な神の許しと愛とがこの十字架のうちに矛盾することなく現れているんです。先ほど預言者が災いの中で平安だ平安だと偽預言者が語っている、そんな場面を紹介しましたけれども、例えば教室で、子供の教室の中でいじめの問題があるとします。まあ、自分自身に関することだけでなく誰か別のケースがあるとします。別のこと、相手に対して誰かがいじめがある、いじめの問題がある、その事柄を前にしながら、自分はクリスチャンだ。自分は神様の愛を知っている。だから自分は平和主義を貫くんだ。問題には関わらないようにしよう。ああ、私は平安だ、平安だと、そのように黙っているとするならば、それは神様の義を知る者としての対応ではない。まあ、子供の例として挙げましたけれども、大人の皆さん、私たちが立つ社会の様々な問題に対して、自分はもう神の愛を知っている。教会で礼拝を捧げているから大丈夫。平安だ。平安だと、そのように黙っているとするならば、教会は、クリスチャンは社会問題には関わらなくていい。大きな間違いです。ある説教者が、私たちがクリスチャンであるならば、私たちが立つこの世に対して怒りを覚えるのが当然だ。怒りを覚えないようだとするならば、本当にクリスチャンと言えるだろうかと、そのように語りました。私たちが立つこの世に満ちている、その罪の影響や罪の現実、不正、はびこっている不正に対して私たちが目を閉ざして耳を閉ざして、私たちはもう救われたから安全です、平安ですと、そのように安穏としているとするならば、それは大きな間違い。私たちはこの社会に立ち、社会に生きて、この世に立ち、この世に生き、まさに地の塩、世の光となることが求められているんです。主が憤りを覚えておられることに対して、私たちもまた憤りを覚える。自分勝手な罪の現れである人の怒り、私たちがもう頭に来た、自分の思い通りにならなくて頭に来たというその怒りではなく、私たちはこの神様との交わりの中で、神様の身思いを教えられ続けていく中で、この神様の怒りをまた私たちもいただいていくものとされているんです。 モーセがあのマナの場面で怒った。しかしその時咎めは受けなかった。しかしあの水の場面で怒った。そのことが咎めを受けた。本当に私たち本気でこの神様の御心を絶えず求め続けるのでなければ、容易に私たちの独りよがりの、この感情に支配された、この怒りに、私たちは罪を犯すことになってしまいます。本当に大変なことだと思うんです。でもそのような私たちを神様は豊かな豊かな、そして同時に、本当に私たちを罪から、守りながら、神様の憐れみを私たちに示しながら、しかし同時に主と共にこの世に生きていく、立ち続けていく、そのようなものと私たちを変え続けてくださるんです。来週また開くことになりますけども、21節にはこう書かれています。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。神様の言葉にまず聞く中で、また私たちの耳を開き続け、目の前の状況をしっかりと捉え続ける中で、私たちの耳に届くこの神様の御言葉に、そして同時に祈りの中に私たちの思いを浸し続けていくんです。そして私たちの思いもまた感情もまた教えられ続け、成熟させられ続けていくんです。私たちもし神様を知らなかったらば、私たちの感情をどこに持っていっていいかなんて知ることはできません。しかし、この神様との交わりの中に私たちは入れられ、神様のその完全さに預かるものとされていく、そのような過程に私たちは置かれています。不完全ながら忍耐を持って、不完全な私たちと本気で向き合い、教え戒め、そして変わることのない憐れみと許しを示し続けてくださる主の声に聞き続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。神様、私たちの心はすぐに感情に支配されてしまいます。しかしそれは神様が与えてくださった感情であることも知っています。もし私たちが神様を知らなければ、私たちの感情の一つ一つは容易に罪を犯すことへとつながってしまいます。しかし、私たちは主を知る者とされ、神様を知る者とされました。私たちの思いのうちにも働いてくださり、その思いをも清めてくださるお方。神様がどれほど感情豊かな方であるかを私たちは御言葉を読むときに知らされていきます。同時に私たちもまたその神様と心を重ねていくことが許されたものであることを知らされます。神様、どうか私たちが怒りによって我を忘れて罪を犯すことがないように、どうか守り助けてください。また同時に神様、私たち本当に神様がそこに生きて働かれようとしている、そのような場に立たされるときに、私たちの無関心や無感動によってその神様の働きをとどめてしまうことがないように、神様と思いを重ねていくことができるように、主よ、どうか私たちを成長させてくださいますようにお願いいたします。聞くこと、語ること、怒ること、どれも私たちにとって身近にあること、毎日毎日の葛藤やまた戦いの中にあること、しかし主がそのような私たちの現状も知っておられ、そして同時に私たちを教えてくださり、戒めてくださり、また耐えることのない神様の愛と憐みの中に 生かしてくださることを覚えて心から感謝いたします。主のものとして今週も私たちを生かし、また使わせてください。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。